今日もですね、歴史の話をいたします。昨日ですね、こんな話をしました。井の頭公園に行って、カップルが、ボートに乗ってたら、悔しくて石を投げたっていう話じゃなくてですね、ボートというのはとっても変わった住み方をすると。それは、後ろを見ながら前に進んでいくんだっていうわけですね。こんな乗り物は、他にないんじゃないかと思うわけです。つまり何を言いたいかというと、私たちが確実に前に行くためには、過去起こったことを無視するんじゃなくて、過去を一体どんなことが起こったかということをちゃんと知って、そして前に進むということをですね、ボートは私たちに教えているんではないかと思います。まあ、そういう意味で今日も歴史の話ですけども、非常に神様はこの歴史上に起こったある出来事をですね、持って私たちに何かをお伝えしようとしてくださっていると思うわけであります。今日の話は、大部分がですね、エルサレムの問題で一番大きな鍵となる紀元前70年に起こったエルサレム崩壊の出来事、まあ、これをですね、大部分時間を取ってお話ししたいと思います。でその前に、少し、こんな話をいたします。イエス様のお弟子さんたちは、イエス様に、質問をいたしました。イエス様はどんな質問に対しても丁寧にですね、いつもお答えくださるお方です。お弟子さんたちの質問はこうです。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆、つまり印がありますかと聞いたわけです。再臨のお話をするときにですね、ちょっとこれを触れました。まあ、この質問、一体どうなっていくんでしょうか、一体何が起ころうとしてるんでしょうかというのは、2000年前のイエス・キリストのお弟子さんだけでなくて、いやいや、もう彼ら以上にですね、この21世紀に住んでる私たちにとっては、一体この後何が待ってるのでしょうかって、何が起こるんでしょうかっていうのは、大変な問題になります。イエス様はそれについて丁寧にお答えになっています。これも少しお話ししました。マタイによる福音書24章。イエス様は世の終わりと再びイエス様がおいでになるときに次のようなことが起こると明確にはっきりとマタイ24章に示されています。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすであろう。つまり神様から使わされたと名乗る人々がたくさん出てくる。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くであろう。慌ててはならない、気をつけなさい。まあ、争い事がいっぱい起こると。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。民族間の争いだとか、国内でのぶつかりだとか、そして飢饉や地震が起こる。そして2回続けてですね、イエス様はまたもや同じような質問、偽預言者、偽り者が多くの人を惑わされてみんな持っていかれちゃう。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。裏切り憎み、不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。そしてイエス様はこの締めくくりのところでこんなことを予言されました。そしてこの御国の福音は、聖書に書かれているこのことは、あらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来ると言って、今皆さんが、ご自宅でテレビをご覧になってこの話を聞いてらっしゃる。そしてだんだんとこの 聖書に書かれていることは多くの人たちに伝わっていくんだと言われているわけです。はい、まとめますとこんな感じですね。つまりどんどんどんどん愛が冷えていく、不法がはびこっていく、無秩序状態になっていく、決して残念なことですけども、決して聖書はですね、どんどん世の中が良くなっていくとは残念ながら書いてない。どんどん悪くなっていくんだと言ってるわけです。イエス様はこの話をずっとしている時に、突然にこの世の終わりに起こることをずっと説明しておられる時に、突然に急にイエス様は話題を変えます。それは突然にイエス様はエルサレムの町で起こった出来事を話し始めるわけです。世の終わりの話をずっとしている時に、突然にイエス様は話題をエルサレムの町に起こった滅亡、エルサレムの町という一番世界で古い大きな大都市が崩壊した出来事になぜか急に話題を持っていかれたわけです。はい、イエス様がお話しなさっているのは紀元31年、それから49年後にエルサレムが崩壊をいたします。なぜ急に話を変わられたのかっていうと、こうであります。世の終わりの状況というのは、世の終わりの、これから迎える世の終わりの状況というのは、エルサレム滅亡と状況がそっくりだとイエス様はですね、私たちに伝えておられるわけです。ね、どんなことが起こるのか、その縮小形がエルサレム、70年に起こったエルサレム崩壊、エルサレム崩壊をよく見ると一体何が起こるかを私たちが推測できるというんです。もう最初から難しい話でしたね。はい、ごめんなさい。ところがここから話をすると思うでしょう。しない、ね、でこれを説明する前にですね、お話ししたいことがあります。どうしても私たちはどんなことが起こるんだろう、何が起こるんだろう、どういうふうな、いつ起こるんだろうということばっかり心配します。でもイエス様はですね、何が起こるかという前に、私たちにもっと大切なことは、それは確かにいろんなびっくりすることが起こるけれども、その前に私たちはちゃんとしっかりと神様が本当に確かな摂理と確かな導きと守りのうちに、私たちをたとえどんなことが起こっても導いてくださる、そのことをしっかり学ばないで、世の終わりの、あ、どんなことが起こるの、あんなことが起こるのってことに夢中になっちゃいけないってイエス様はおっしゃったんです。もう一回言いますよ。確かに何が起こるかということは私たちは、関心があります。でもそれを学ぶ前に神様がどれだけ確かな守りと摂理と配慮を持って私たちを助けてくださるかを学んどきなさい。これが正しい順序なんです、聖書の。はい、そこで摂理っていう難しい言葉が出てきましたので、ちょっと摂理を説明しておきますね。意味、摂理ということの意味、万物の創造者なる神が被造物への愛のゆえに、すべての出来事、状況を支配し、コントロールされ、目的達成のために導き、用いること。分かった人？普通の人は分かんないね。はい。僕も分かんないのでですね、僕はもう何でも絵で理解しようっていう。理解しようって、あんまりこういう難しい文章わかんない。だから絵で説明します。神様の摂理というのは、 この男の人が難しい混乱する自分の人生を今からスタートしようとするときに、天の神様は彼が、いいですか、彼がどの道を通っていくかを前もってあらかじめ知ってらっしゃって、そしてあらかじめ彼があの角のところで困ったことが起こったらその時のためにちゃんと困らないように備えておく。これが神様の摂理っていうんです。よろしいでしょうか。あらかじめ彼がどんな道を行くか、そしてどんなことに出会うかを最初からご存知で、ね、そして彼が困らないように、そのところ、その角、その問題にあったときに困らないように、あらかじめ前もって備えておく。摂理っていう言葉は難しいので、簡単に言うとですね、それは配慮ってことなんです。配慮は分かりますよね。配慮って分かりますよね。子供が今幼稚園だって、ね。来年にはうちの子供は小学校に入るとなると親はどうしますか。前もって、ひらがなを覚えさせ、ランドセルを備え用意するじゃないですか。それは配慮なんです。お客さんが来るって言ったら、あったかいお湯を、作っとくとか、これ全部配慮です。配慮のあるところには愛があるんです。愛があるところには配慮があるんです。はい、これで分かった人まだ手が上がらないので、もう一つね、もう一ついきます。ある事件、ある安息日の教会、礼拝堂だと思ってください。安息日の礼拝の時間に、牧師さんが説教をしてました。説教の途中に後ろのドアが開いて、見知らぬ男の人がですね、すっと説教の途中に入ってこられたわけです。初めての方で、講壇っていうのはですね、ちょっと高いところに立たせていただいているので結構見えるんですよ。あっちの方で眠ってるとか、ね、こっちの方でですね、なんかおしゃべりしているとかですね、もう全部見えるわけです。そこで説教者は、あの人誰だろうと思ったわけです。一人の見知らぬ男性がそこに座って深刻な顔でですね、うつむいている、ね、誰だろうと思いながら説教するわけです。でその時に牧師さんが、お話しした説教はですね、スズメの話をなさったわけです。スズメの話、イエス様のスズメの話、一度お話しました。スズメの話っていうのはこういう話です。庭のスズメが一夜あさり読んで売られているではないか、16円ぐらいで売られているではないか、でもだがその一羽さえあなた方の父なる神様のお許しがなければ彼は落下することがない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝ったものである。わかりますよね。どんなに小さな命にさえも神様の、御目が注がれていて、そして支えて、この神様の許可がなければ絶対に地に落ちることない、それほどの守りがあるということを、用意した説教を話し始めたら、その男の人が最初はこんな感じだったんですけど、だんだんこんな感じになってきて、そしてつってうなずくんです。ちょっと言っときますけどね、説教中にですね、こうやって皆さんがこうやってうんなんて言うとですね、もう張り切っちゃうんですよ。ところがうんとかなんか言ったらもうダメ、時計なんかこうやって見たらもう、私なんかもう牧師殺すには刃物はいらぬ、時計ちらっと見ればいいって言って今作ったんですけどね。そういうことなんですよ。何の話をしてましたっけ。そうそう、 そう、その男の人はですね、その説教中に語られた言葉を見て、だんだんこう顔を上げて顔まで輝いてきたんです、ね、そして説教がずっと進んで、説教が終わりました。説教終わった。すると彼は賛美歌も歌わないうちにパッと立ってつって帰っていった。あれ、誰だろう、何者だろう、どうして来られたのか分かんないまま夜となりました。夜に牧師のところに電話が鳴りました。牧師が出ました。その男の人からの電話でした。彼はこう言ったんです。今日は途中で失礼いたしました。実は私はこの町でおもちゃ工場を営んでいた、小さな工場を営んでいた、責任者ですけども、最近の不況で会社が傾き、立て直そうとしてまた傾き傾き、ついにもうダメになりました、ね、たくさんの借金を抱えて私は生きていけない、そして自分の命を絶とうと思いました。ところが命を絶つ前に、命を絶つ前に、教会に行ってみようとふと思った、ね、昔自分は教会に行ってた。しかしその昔行っていた教会に行くと、みんなが知ってるし、声かけてくるし、いろんなことで面倒なことになるから、誰も知らない、 誰も知らない、私のことを誰も知らない、私も誰も知らない小さな教会がないかなと思って歩いていたら、先生の教会だった。入った。そしてすぐに出ようと思ったら、イエス様のすべてのことをご存知だというお話を聞いて、だんだんだんだん私の心の中に、もう一回やってみよう、もう一回今度死んだ気でやってみようという心が起こってきました。本当に先生のおかげで私は立ち直るという話だったわけです。ですか、ここに神様の、先ほど申しました摂理というものがどういうものかがはっきりと現れているわけです。どういうことかっていうと、二人の男の人がいたわけです。牧師さんと、明日死んでしまおうと決意をなさった男性の方。天の神様は、天の神様は前もって牧師さんが今度の安息日にどんな話をしようかと考えている。その時に天の神様はこの牧師さんに、スズメの話、スズメの話というふうに導かれていくわけです。一方、全く知らないこの男の人は死んでしまおうと思っている。ところが天の神様はこの死んでしまおうという男の人の心の中にですね、心の中に入ってこられて、そして死ぬのはいつでもいいじゃないか、昔教会に行ってたら行ってたんだろうって、いやその教会はあなたのこといっぱい知ってるから、そこ右曲がって、そして左に折れたところにちっちゃな教会、そこ、その教会に入りなさいと、神様はこの二人の男の人に同時に働きかけられるわけです。そして同時に働きかけて二人とも救われる。これが神様のご配慮、摂理なんです。実は私たちですね、皆さんが神様を信じて今おられなくても、皆さんの命が始まってからずっと神様は、天にいらっしゃる神様はあなたのことを愛して、あなたの人生をずっとこの配慮の御手を持って導いてこられたわけです。その配慮の御手を 皆さんは小さなその灰色の声をですねお聞きになってらっしゃるはずだったんです。よろしいでしょうか。神様の灰色というのは、前もって起こることを前もってお知りになって、それだけじゃない、前もって知ってるだけじゃなく、そしてあらかじめその時が来たら備えておく、これが神様の灰色です。これで分かった人、もうこれでも分かんない人まだいますよね。ちょっともう少し勉強しなくちゃいけないなと思いますよね。はい、もう一回言います。摂理っていうのは運命じゃない、人格的であり、一つの究極的な目的があり、その目的に向かって働いている神様の道からなんです。摂理のあるところには愛があり、愛があるところには必ず摂理があるんです。大事なことは、神様は、ね、何の目的もなく私たちを動かしてんじゃない。はっきりとした目的、それは皆さんの永遠の救いですよ。この目的のために神様は導いてらっしゃるんです。簡単に言うと、摂理というのは私たちに良い決定をさせる神様の秘密の力とおっしゃった方がいます。働いてることも、働いてくださってることも分かんないけども、私たちの心の中に良い決定、良い選びをさせる。皆さんがこのネットをご覧になってるのも、見てやろうかって思ってらっしゃったかも分かんないけども、神様が働いてくださってるから、皆さんは今日もピッてやったんですよ。それは間違いないと思います。はい、それではお待たせしました。待ってましたかね。はい、それでは今日の中心、エルサレム崩壊事件、もう一回言っときますよ。神様の配慮ということを知らないままですね、ね、聖書の中の強烈なですね予言をパッパッパッって見たって何にも起こってこないですよ。それは恐れとへーってことだけですよ。大切なことは、予言を勉強するとき、その前に神様が配慮の方だということです。さあ、それでは、紀元70年、今から2000年前に起こった、歴史的事件であります。これはもう一回言います。世の終わりの状況は、このエルサレム状況、エルサレム滅亡の状況ととっても似てるんです。いいですか。はい、じゃあいきます。まずですね、その、イエス様が十字架におかかりになった40年ぐらい後にエルサレム崩壊が起こるんですけども、この崩壊の時にこれだけの人たちが、ユダヤ人が亡くなったんです。戦争開始の時にはエルサレム一帯にはですね300万人いた。ところが3分の1ユダヤ人が亡くなられたんです。そして9万人の人たちが外国に捕虜になっていったんです。ゆえにユダヤ人は国家をこの時失いました。もうユダヤ人にとってですね本当に悲劇だったんです。ところがこんな悲惨な出来事の中で、イエス・キリストの言葉を信じよう、神様を信頼していこうと思った人が一人も亡くならなかったんです。はい、それは なぜ誰も亡くならなかったかっていうと、イエス様が亡くなる前に、イエス様が今から後にエルサレムの町が壊れる、悲劇が起こる、でもその時のためにこんなことをおっしゃったんです。エルサレムが軍隊に囲まれたら、エルサレムの町が外国の軍隊に囲まれたら、もう滅亡が近いと悟りなさい。その時どうしたらいいか、どう行動したらいいかも お話しなさってたんです。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、都の中にいる人たちはそこからすぐに立ち去りなさい、田舎にいる人たちは絶対にエルサレムの町の中に入っちゃいけない。それは書かれていることがことごとく実現することだったから。さあ、じゃあどんなことが実際に起こったかであります。ちょっとエルサレムの歴史をやります。エルサレムの町は世界最古の大都市なんです、ね、もう本当に3000年ぐらい続いている町なんです。こんな町にないの。誰が作ったかっていうと、ダビデ王がこの町を完成したんです。3000年前に一回壊れました。しかしもう一回建て直しました。しかし建て直したんですけども、今日今扱っている紀元70年の時にこんな被害を出すほどのものになったわけです。ユダヤ人たちは国を失いました。そしてこっからずっとなんと2000年まで、2000年間ユダヤ人は皆さんよくご存知の国家を、国の土地を持たない民族として全世界に散らばったわけです。これ有名ですよね、はい、だからエルサレムのこの城壁のところで嘆きの壁で嘆いていらっしゃるこの姿というのは、この70年のことがあるから嘆いていらっしゃるわけです。でも1945年第二次世界大戦が終わった後に国連は、ユダヤ人を集めましょうって言って今の現在のところにユダヤ人の人たち帰ってきなさい、ユダヤ人全世界にいるユダヤの方々帰ってきます来なさいって言って土地を用意してますからって言ってたんです。ところが住んでたパレスチナの人たちはえってなったわけです。そこで起こったのがユダヤパレスチナ戦争というのが今まで続いているってことですね。これはテレビでよくやります。皆さんもよくご存知です。しかしここからは聖書の話です。いきますよ。何が起こったのか。エルサレムはイエス・キリストをユダヤの人たちが殺した後に、イエス・キリストを殺した後に十字架にかけた後にですね、このエルサレムの町は急激に悪化していったんです。ものすごいスピードでですね、この町はものすごい悪徳の町になっていったんです。町の人たちは高ぶり、おごり、自分の自慢をし、そして不道徳の、あらん限りのことがこのエルサレムの中で起こったんです。エルサレムの人たちってユダヤ人で聖書を持ってたんですよ。この人が転落していったんです。そして治安が悪化した。いろんなところで暴動が起こった。そして経済も悪化してきた。そして犯罪は急増した。そしてとんでもない町になりそうだったので、ローマからこのローマの将軍が6万の兵隊を引き連れてエルサレムをもう一回治めようとした。それぐらいですね、ぐっちゃぐちゃになっていたんです。さあ、そしていよいよ軍隊が、なんていう将軍でしたっけ、ちょっとカタカナ読めない、長いからね。でこの将軍がピッピッピッピッと言って、つまり町を6万の兵隊で包囲したんです。町を囲んだんです。何か思い出しません？そう、イエス様が、敵がエルサレムを周囲を類を築いたら終わりだっておっしゃったでしょ、ね、町を取り囲んで、こうやって取り囲んで、そしてどんどん数が多くなっていって、そして四方からこの町を攻めようとしたんです。はい、エルサレムが包囲されたんです。さあ、 それはあっという間の出来事だったので、エルサレムの中に、エルサレムに住んでた人の中にイエス様を信じてた人がいたわけですよ。この人たちはまだこの町の中に住んでたんで、生活してたんです。ところがあっという間に包囲されたので、この人たちはですね、あっって思い出したんです。40年前にですね、イエス様がこうしちゃった、だから覚えとかなくちゃいけないんです。エルサレムが軍隊に囲まれたのを見たならば、もう滅亡が始まるって、あなた方に前もって言っておくということをイエス様は時々おっしゃるんです、ね、前もって言っておきます。起こる前に言っておく。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、ね、田舎の人は町に入っちゃいけないとおっしゃいました。そしてこんなことをおっしゃった。これ何の意味なんでしょう。それらの日には身をもの女と血の身を持つ女は不幸だ。妊娠している女の人と赤ちゃんにですね、お乳をあげている女の人は不幸だ。その日には大きな苦しみがある。なぜか不思議なことをおっしゃった。続いて、人々は剣の剣にですね、刃に倒れ、捕囚となってあらゆる国に連れられていく。そしてエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。こういうことを聞いていた、40年前に聞いていた人は、今じゃない、でももう包囲されちゃってしまった、もう逃げ道がなくなった、逃れる道がなくなってしまった、全部軍隊に包囲されている、もう私たちはもう絶対絶命だ、もう終わりだ、もう私たちももう滅んでしまう。ところがこの将軍が包囲されしたのに、帰るよって、6万人の兵隊帰るよって言って帰っていったんです。なぜ突然帰っていったか。イエス様を信じてた人たちは、あれ、え今だと言って、街の中からイエス様を信じてた人たち、イエス様の言葉がその通りになると思ってた人は帰っていったんです。なぜローマの兵隊はですね、謎の撤退をしたか。なぜせっかくローマから来たんですよ、6万人で。で今全部囲んだんですよ。なんで帰ったと思いますか。それはローマでその時あることが起こったから帰っていったんです。それはネロが亡くなった。だからイエスを信じる者に逃げ道が用意された。誰がそれをなさったかって。そしたらユダヤのエルサレムの兵隊の人たちは、世界一のローマ軍を追い払った、俺たちは最強の軍隊だって言って、どんどんどんどんその後エルサレムの町はまだ荒れていったんですよ。どんどん荒れていったんです。そして3年後70年、もう地獄の町になった。大げさじゃないですか。いや、その時にこの戦争で、その出来事を全部見ていて記録した歴史家ヨセフスは、そのユダヤ戦記の中にもう読んじゃいけないようなことが書いてあるんです。この町が、あの神様がお作りになったですね、聖なる町がどんな町になったかってことをですね、書いています。 もうひどいことを競いながら、みんな競争しながら悪を極めたって書いてあるんですよ。ん？ 3 年後そうしたらローマからティトウスという将軍が、29歳の将軍が大軍を持ってエルサレムに2回目ですやってきた。ピッピッて、そしてローマ軍が再び戻ってきた。敵が類を築き、町を取り巻いて、そして攻撃しようと思った。しかしここで、ね、このエルサレムの町は大理石で作られていてですね、それが、太陽の光に反射してですね、本当に綺麗な町だったんです。もう外国にはないほどのですね、もう神様の知恵を持って作られたですね、すっごい綺麗だったので、ティトウスの将軍はこれを破壊しちゃいけないと思ったんです、ね、エルサレムには2万5千人ね兵隊、そして、ティトウスローマ軍隊は6万です。そして破壊しちゃもったいないので、ティトウスはこう言った。降伏しなさい、降伏しなさい、ね、今だったらそれを受け入れてやる、あなたたちの命と財産も守ってあげる、ね、そして白い旗をあげて、そして降伏しなさいって言ったんです。そしたらユダヤの町の人たちがこう言ったんです。降伏など決してしない、俺たちには神様がついてる。ん？神様がついてると言っても、神様のその十戒をボロボロに喜んで破ってたんですよ。神様の戒めを破りながら、私たちには神様の守りがあるっていうのはこの形ですよ。エルサレムの町はね、狂ってたんです。本当に偽預言者がどんどん現れてきて、大丈夫大丈夫、神様が守ってくれる、絶対神様の助けがある、私たちはこの戦争は勝利する、神様のお告げを聞いた、そういう偽預言者や占い師がどんどん現れていったんです。そして政治家たちはそういう占い師にお金をあげて偽りの預言をさせていったんです。絶対に壊しちゃいけないって言って、牢城が何日続いたかっていうと143日です。143日っていうのは何ヶ月ですか？そちらの若い方、143日というのは何ヶ月ですか？そうです、5ヶ月です。どうなります？食料不足、そして餓死が起こってくるわけですよ。そして食べ物がなくなったので、木の皮を剥いで、自分が履いてたスリッパの皮を噛みながらですね、上に耐えたって。夜の闇に乗じて、その、城壁からですね、夜抜け出して、外に生えている青いものを食べようとやってきた人たちをちゃんと捕まえて、なんと捕まえた人たちの十字架がエルサレムの町を一周したって言うんです。十字架に使う木材がなくなったって言うんです。それでも降伏しなかったんです。それでも降伏しなかったんです。悔い改めなかったんです。実はこのことが、そのことが起こる、そのことが起こる1430年前に書かれた聖書の申命記に、このこと、この時何が起こるか、そこに全部予言されていたんです。3ページあるけど、これ読めないですよ。ん？パーッと見てください。 なんと1500年前に書かれた聖書の中にエルサレムが崩壊していく様がずっと書いてあるんです。ずっと読んでいくと、ところどころに恐ろしいことが書いてあるんです。自分の子供の肉を与えず、自分の子供を与えず残らず食べてしまう。最後の方には人間はですね、一日食べられなくても我慢します。でも2日食べれないと嘘をついて食べます。3日食べれないと盗んで食べます。4日食べれないと人を殺してでも食べます。5日食べれないと人も食べちゃうって誰かが言った。そういう状態が起こったんです。そこまでしてもまだ頑固になった。ですからイエス様はこうおっしゃった。ですからこうイエス様はあのような不思議な言葉をおっしゃったんです。その言葉、エルサレムの娘たちを私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣きなさい。その次、人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。なぜ？なぜその人たちの方が幸せなんですか？それはお分かりになりますよね？口で言えないから言わない。ティトウスは、神様、私はユダヤ人に平和と独立を提案して、ユダヤ人が過去に犯したすべての過ちを赦免すると提案しました。しかしユダヤ人は和睦よりも内戦を、平和の代わりに戦争を、繁栄の代わりに飢えを選択したのです。こう言ってんですよ。このユダヤ人の、かつては聖書の民であった、聖書の民であったユダヤ人が信仰を失った時にこんな風になっちゃったんですよ。これがエルサレムの真相なんです。そしてもうエルサレムの町の中が地獄化したので、ティトウスはもうダメだと。このまま本当にほっといたら、もう地獄が起こるって。そこで70年の9月の17日に総攻撃が始まった。火を放っちゃいけない、この町は取っとかなくちゃいけない、火事にしたらいけないと命じたのに誰かが火を放つっていうんです。そしてエルサレムは焼かれていった、ね、その焼かれる炎が大理石に反射して、その真っ白な大理石が黄金に見えたので、ローマの兵隊は黄金だと思って兵を壊し始めたって言うんですよ。ただの石を黄金だと。だからエルサレムはことごとく壊れていったんです。石の上に石が乗らないほど。もう一回言います。300万人いたんですよ。それがその頑固さと高ぶりのために110万人、あまりにも大量の血が流されたので、その血によって火が消されるほどだった。神様の聖なるですね、宮が荒らされて、そういうものを持っていかれた。ティトウスは自分たちの神に見捨てられたユダヤ人を征服しても何にも得ることはないと言って、勝利の冠を受け取ろうとしなかったって言うんですよ。はい、死者くどいですけども、110万人の中でイエス・キリストの言葉を信頼した人たち、信じた人は一人も亡くならなかったという事実に私たちは注目すべきです。どうして亡くならなかったか、 それは神様がお作りくださった逃れ場の約束を信じたからです。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかると砦となってくださる方のもとから、主は彼を助け逃れさせてくださる。主に逆らう者たちから逃れさせてくださる。主は酒どころとする人を主は救ってくださる。はい。主を信じるとはどういうことなのか。それははっきり申し上げます。神様を信じる、聖書を信じる、私はイエス様に信頼するということは、それはイエス様の言葉を受け止めて言葉通りに従って行動することであるわけです。あ、それは知ってる、それは覚えている、でも行動し体を動かさないでエルサレムのあの災いから救われますか？イエス・キリストを信じる、聖書の言葉を本当に信頼するということは、イエス様がおっしゃった救いの道を選んでいくということであります。さあまとめます。もう一回いきます。世の終わりの状況を聞かれた尋ねられたイエス様は、世の終わりの状況というのはこのエルサレムの滅亡の状況とそっくりだとおっしゃったわけです。つまり今の時代はそれを表していると思いません？もっとひどくなるまでイエス様を選ぶことを待ってようって、様子を見てようって思われますか？うん、イエス様はおっしゃいました。あなた方には前もって言っておく。二世メシア、二世預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとする。選ばれた人って先に信仰を持った人ですよ。その人たちも油断しちゃいけないっておっしゃってるんです。その時世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。その時そこに、ここにメシアがいる、いやここだというものがいても信じてはならない。聖書の予言の言葉、ことが起こった時にあなた方が信じるように、今そのことを起こる前に話しておくっておっしゃったんです。起こる前にどこに話しておく？聖書に。こんなことが起こりますよってイエス様が聖書の中に起こることを前もって話してくださったんです、ね。まあ大変な時代、聖書知らなくたって誰もが大変な時代を迎えるって、そんなものをですね、人間が、ね、何をすべきかって、何を準備すべきかって、まずどんなことが起こる前に、それを知る前に神様がいかに素晴らしい摂理と配慮のお方であるかということを、ね、思い出していただきたいと思います。前もって神様は事件がどんなことが起こるかを知り、そしてほら起こったでしょうって自慢するためじゃないんです。私たちを助けるためにあらかじめ用意してくださってるんです。どんなことが起こってもですね、神様は、ね、皆さんのために、皆さんを救出するために必要なお金、必要な助け、必要なあなたを助けてくださる方たちをちゃんとその場で、その時にですね、皆さんのために用意してくださってるんですよ。ん？もう一回いきます。イエスを信じるとはイエスの言葉を受け止めてイエスの言葉通りに従い行動することであります。 主は彼を信頼した人を助け逃れさせてくださる。不思議な不思議な技によって助けてくださる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。